講壇に素敵な菊の花が生けられていますが、これはなんと食用菊だと今朝伺いました。この後私の胃袋に入る予定ですか。食用菊を酢に浸して食べるのが大好きなもんですから、それを、聞いた姉妹がこれから、食用菊の素敵なご馳走を用意してくださると思います。花は神様の栄光を表すために作られているんですけれども、人間の目を楽しませたり、胃袋も喜ばせたりといろいろ忙しいかもしれませんが、神様が創造してくださったものは全て神の栄光を表すためにこの地上に生かされているということを覚えたいと思います。昨日はここでフルートコンサートが行われて、100名の方がびっしりここを埋めて、演奏を楽しまれたと思いますけれども、そういう中であっても、先週、コロナや風邪、体調不良で、かなりの方々が礼拝に出られなくて、オンラインで参加してくださった方も多かったわけですが、こうして久しぶりに、一人一人のお顔を拝見しますと、ほっとしますというか、神の家族の一員であるということを改めて、実感いたします。これから神様の御言葉を一緒に学び、神様の御心を受け止めていきたいと思います。一言お祈りいたします。天皇お父様、今読まれた聖書の御言葉を通して、この朝もあなたがお語りくださいますように、そして御霊によって、私たちがあなたの御心を共に悟ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただいたところの8節にアッシリアという国が出てまいります。何度もここで学んでいるように、今から3000年前ぐらいの帝国の名前ですが、今イランという、国になって、その領土が、支配されていますけれども、そのイランが滅ぼしたいと願っている、当時のアッシリアもそうでしたが、イスラエルという国を、でこの背景は当時イスラエルが北王国と南王国に分かれていた時代、すでに20年前に北王国イスラエルはこのアッシリアによって滅ぼされました。そして南王国ユダも滅ぼそうとして脅迫してきている状況の中で、イザヤという預言者が神様の言葉を語っていた、そういう背景だということを覚えていただいて、今朝皆さんニュースをご覧になった、聞いたかと思いますが、イスラエルがイランを空爆しました。報復攻撃という形になりますけれども、これは昨年の10月7日、パレスチナのガザの近くで開かれていた音楽コンサートをハマスが襲撃したこの出来事によります。で、当時10月7日、上空をハマスが飛ばしたミサイルが無数に飛び交う中、フェンスを破ってガザの中で用意周到に準備していたハマスが襲ってきたわけですね。で、大勢の若者たちが銃撃を受けて殺され、悲惨な状況がそこに、現れました。詳しくこのお伝えすると皆さん気持ち悪くなるかと思いますのでやめますけれども、その中で恐ろしい出来事を経験した一人の女性の証言を紹介いたします。で、彼女は一緒に逃げた友人たちと共に銃撃を受けました。両脇にいた友達は、即死しましたが、彼女も腹と足を打たれて負傷しました。ところがその凄惨な現場でありえないことが起きたわけです。で、その女性は無神論者でした。イスラエル人ですけれども、 無神論者で世俗的な生活をしていたわけですが、その状況の中で彼女は神様の御手で覆われるという経験をしたわけです。まあ、表現のしようがないんですが、神様の御手で覆われる。そして奇跡的に彼女は守られたわけですね。そして自分が今まで無神論者で神様を無視して生きてきたことを深く彼女は悔い改めて8時間泣き続け祈り続けたと語られています。人ってそれだけ泣けるもんだと、それだけ祈れるんだということを教えられたわけですが、今と言いましょうか、先月はあのエルサレムの西壁の前の広場に8万人が集まって神様に祈りを捧げたという出来事がありました。ホロコースト以来最大の苦難の中で神を求め、嘆きの壁の前で今ユダヤ人たちは祈っています。詳しいことはまあ割愛しますけれども、ガザの犠牲者数が多いために世界中が今イスラエルを非難し、そしてイスラエルを、特にイランをはじめイスラム原理主義の人たちはイスラエルをこの地上に生かしておいてはいけないという国是、国の目標を掲げて攻撃するわけですね。だから本質が見えていないとイスラエルを悪者にしてしまう。イスラエルは今まで150回戦争をしてきたわけですが、一度として自分から仕掛けたことはないんです。全部攻撃されて反撃している。これが実態です。イスラエルは自分たちがあのパレスチナの一角で生きていくために自衛力を身につけました。それはイスラエルを亡き者にしようという勢力があまりにも執拗に攻撃してくるからです。しかし反撃するとイスラエルは戦争好きな国だ、快楽殺人をやっているというニュースが流れていくわけです。まあ、そこまでにしますが、果たしてこれからイスラエルはどうなるのか、神様はイスラエルを守ってくださるのだろうかと、イスラエル人はじめ、イスラエル人はじめ、まあ、クリスチャンも関心を持って見続け、またイスラエルのことを理解し始めたクリスチャンたちは祈っているわけです。もちろん神様はイスラエルを守られる方です。たとえどんなにひどい仕打ちにあっても、神様は私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと約束されているからですね。そしてイスラエルを守ってくださる神様は私たちをも守ってくださるというのが今日のメッセージのテーマです。一つ御言葉を出していただくと、もう何度も紹介していますので皆さんも記憶されていると思いますが、一緒に読んでみましょうか。3、はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。これをぜひ、蓄えてください。そして、この御言葉を握ることができるように、繰り返し繰り返し覚えてください。私たちは生きている限り、問題や苦しみに、襲われます。また、イスラエルのように、世界中が束になって、非難し攻撃してくるような脅威というものを、まあ、私たちは個人的にはそういう脅威は、受けないかもしれませんが、しかし治らない病気あるいは経済の破綻というのは脅威に相当すると思います。そんな時に何を頼り何を信じていくのかということが問われるわけですね。私たちは神様を避けどころとしているか、あるいは他のものにより頼んでいるかということが問われますけれども、 ユダは神様により頼まなかったというのが前提になっています。そこで31章見ていきますと、ああという嘆きが出てきます。英語ではワオ、日本人も最近英語にかなり慣れてきて、ワオという驚きとか、そして何かこう素晴らしいことを見たときにそういう、歓声を上げることがよくありますね。ワオ。でもこのワオは嘆きなんです。スペルは WOW が喜びやまた驚きを表すときの言葉ですが、このワオは WOE になります。まあ覚えなくてもいいんですけど、嘆くときに、いや子どもたちでも「オーマイガー」っていう言葉を頻繁に使うようになりました。それはいいことだと思いますが、神様という言葉を使って、感嘆する表現、これを日本人も身につけてきた時代に今私たちは生きています。神様の嘆きは、ユダがアッシリアに攻められ滅ぼされようとしているのに、神様に助けを求めないで、じゃあ何に求めたかというと、エジプトだったんですね。エジプトは当時軍事力において世界でも有数の国でした。まあ、その上を行っていたのがアッシリアですけれども、紀元前722年、シャルマヌエセル5世によって北王国はすでに20年前に滅亡していました。そしてその触手を南王国のユダにも伸ばしてきたわけです。20年間もの間脅され続けてきたユダはどうしたかというと、神様に助けを求めずエジプトに求めたということをお話しましたが、まあ、その姿に神様の嘆き、ああが聞こえてきたわけです。主は預言者を使わせて何度もイスラエルに警告をしました。でも一向に悔い改めることをしなかったわけです。そして偶像を作って、これがあなたの神だと預言者たち祭司たちが民に語っていたために、民もそれまで信じていた神様を捨てて、イスラエルの神を捨てるということがあるんでしょうか。あったんです。人はそこまで自己中心で自分の都合のいいように神様を利用しようとする邪悪な良心というものを身につけているからですね。でそれを悪魔がたきつけるわけです。ですから信仰を持っているということはまず前提になりますけれども、その信仰を生かして日々の祈りと聖書の御言葉に触れることによって生かし続けていく、その姿勢というものは私たちにかかっているわけですね。もちろん皆さんはそのように今まで信仰生活を送ってこられたわけですが、ユダはそうではなかった。それで神様はアッシリアという杖を使って懲らしめたわけです。そしてエジプトは何の助けにもならないことをユダの人たちは分かりました。痛い目にあってようやく分かったんです。私たちも若い時はいろいろ全能感を持ってですね、何でもできると思い込んで、そしてまあその当時私もその部類に入ってたと思いますが、足取りの遅い人、また一緒についてこれない人を上から目線で見ていた時代がありました。しかし今は自分がその年齢になってようやく分かってきたというか、神様の知恵によって私も教えられてきた一人だと言えます。ユダは神様の御業を見て痛い目にあって神様に立ち返りました。これは2節にあるように、しかし主は知恵のある方、 という言葉の一つの意味です。主は知恵を用いて私たちが滅びないように、言っても聞かない場合には懲らしみを持って私たちに気づかせ、そして神様のもとに立ち返るようにと計画を立てておられるわけです。そのことを理解するときに私たちの中には平安が来るわけです。平安というのはただ何もしない平和な状態を維持していくというよりは、本当のことが分かるときに、まあ腑に落ちるという表現を日本人は使いますが、分かったという平安ですね。そしてもう迷わなくていい、いたずらに反発しなくていい、そういうことを経験しながら人は成長していくんだと思います。この聖書を見ていく限り、特に旧約聖書は、イスラエルがどれだけ神様を信じなかったかということの歴史です。そして繰り返し繰り返し懲らしめられて、その時は一旦立ち止まったり神様に戻るんですけど、ほとぼりが冷めるとまた元に戻ってしまうということの繰り返し繰り返し、でそういう歴史を見て嫌になるわけですが、そこで学べることは一つ、神様はイスラエルを捨てなかった。今も神様はイスラエルを捨てておられないんですね。そして世界が束になってイスラエルを攻めていこう、まあ、これから先の出来事に関してはエズキエル戦争ということが語られて、まあ、動画を見ている方々もよく聞かれたと思いますが、ロシアがイランとトルコと他の国々と同盟を結んで一気にイスラエルを襲うということがこれから先の時代に起こることであります。まあ、その時に私たちがこの地上にいるかどうかは分かりませんけれども、しかしイスラエルを襲ったその敵は一瞬のうちに滅ぼされるということがエズキエル書に語られています。でそれを聖書を神の言葉と信じる人たちはまともに信じているんですね。そんなことがあるだろうか、あるわけです。聖書の予言は 100% 今まで成就してきましたし、これからも成就します。そして私たちに対する予言も約束も成就するわけです。それを生きている限り私たちは体験できるわけです。次の御言葉を出していただかなくていいんですが、30章の32節を皆さんの聖書を少し一枚めくっていただくと、30章の32節にこう書いてあります。主が下す懲らしめの杖がしなるたびにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。懲らしめの杖がしなる、杖がしなるというのは細い杖に見えますよね。もう勢いつけてこう振り下ろすときに風を切る、そしてその杖がしなる、それだけ強く神様はイスラエルを懲らしめたわけです。もちろん痛いです。しかし同時にタンバリンと盾ごとが鳴らされる、どういう意味でしょうか。それはイスラエルがその痛みを通して神様に立ち返る喜びを表していると言えます。タンバリンと盾ごと、まあ、今私たちはピアノの弦を通して音を聞き、ギターの弦を通して音を聞きます。いろんな楽器で神様への賛美が捧げられていますけれども、立ち返ったイスラエルの民が、不信仰だった信仰者がいくら語られても聖書を読まない、お祈りもしない、社会のトレンドに流されて傾向に押されて神様に背を向けていた人たちが悔い改めて180度方向転換して神様を信じ、信頼して従っていくようになることは喜びなんですね。まあ日本人だとお赤飯を炊いて喜ぶかもしれませんが、そういうニュアンスを感じています。 次に、では万軍の主の守りとはどんな守りかということを見ていきますが、私たちは神様を信じていますが、神様がどういうお方なのか、どこまで知っているかは人それぞれです。もう相当神様と人格的な関係を結んで親しく、毎日時々刻々という言葉もありますが、昨年来られた有賀喜一先生は秒秒刻々、それだけ神様と親しい関係を築きながら呼吸するように神様と交わっているということをよくおっしゃっていました。私たちもこれからさらに今までも神様を求めて、神様がどういう方かを知りたい、イエス様がどういう方なのかを知りながら歩んできたつもりですけれども、さらにどういう方なのかを知りたいと願います。この31章でイザヤは4節から、まことに主は私にこう言われると言って、獅子と鳥を、二つの生き物を紹介しています。神様は獅子のようなお方だ、また神様は鳥のようなお方だ。まあ鳥といってもワシなのかハトなのかそれは分かりません。獅子のように力強く私たちのために戦ってくださるお方だと言ってるわけです。イスラエルには十二部族いるというのをご紹介していますが、十二部族の中でそれぞれ自分たちはこの動物を旗印として掲げるということを決めたんですね。まあ日本だと豊臣秀吉の旗印は何でしたか。皆さん日本人ですか。ひょうたんですよね。あるいは武田信玄は、まあ、動物ではなくて風林火山という文字を旗印にして戦いました。当時のイスラエルで獅子を旗印として掲げたのはどの部族ですか。ユダですね。そしてユダ部族はイスラエル十二部族、あの200万人にも及ぶ人たちがアラノを進んでいくときに、いつ敵と遭遇してもいいように先頭に立って進んだ部族です。そしてこのユダ部族からイエス・キリストが誕生されました、登場しました。で、黙示録の5章に行きますと、ユダ族から出た獅子という言葉でイエス・キリストを表現しています。そのようにイエス様は私たちのために戦ってくださるお方なんですね。私たちは生きている限り罪との戦いがあります。そして死の恐れとの戦いもあります。その死の恐れをもたらす悪魔との戦いもあるわけです。その3つの大きな敵に対してイエス・キリストは完全な勝利を収めてくださったと歴史は語るわけです。それを信じるのが信仰ですね。いや、そうだったかもしれないではなくて、歴史の事実として、パウロも事実イエス・キリストは死人の中からよみがえった、死を打ち滅ぼしたと語っているわけです。それをまともに信じるのが聖書信仰という信仰です。その信仰をこれからも持ちながら歩んでいくならば、私たちは神様が生きて働いておられるということを現実に知るわけです。そして礼拝を捧げるわけです。時には飛び上がって喜びながら、手を打ち鳴らしながら礼拝をするということも起こるわけです。そしてさらに次は鳥が出てきます。万軍の主は、五節ですが、万軍の主は舞い飛ぶ鳥のように。この舞い飛ぶという表現、いまいちこう私もしっくりこなくてですね、前はこんな訳じゃなかったなと思って、前の版を調べてみると、舞いかけるという訳だったんですが、これをまあこれにしっくりきたわけですが、まあいずれにしても2017年版では舞い飛ぶと表現しているので、そのまま使いますけれども、 舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。この表現は創世記一章の一節に出てくるように、天地創造の時に神の霊は水の上を動いていたという、その役のもう一つの役として、鳥が舞いかけるようにと訳されているんですね。そしてイエス様も十字架にかかられる前にエルサレムに来られた時に、エルサレムを見て、ああエルサレム、エルサレム、メンドリがひなをその翼の下に囲むように、何度神はあなた方を守ってきたことかという言葉が使われていますけれども、その時にも鳥が羽を広げてひなを守るようにというニュアンスで語られているんです。まあ、今日礼拝の前に、前の椅子に座っている時に、この教会も神様が羽を広げて守っていてくださるんだということを実感いたしました。先週は数人の人たちが、まあ、コロナとか体調不良で休まれた、いっぺんに来ましたけれども、しかしこうして再び顔を合わせて礼拝を捧げることができる、偶然なのか自然なのか薬の力なのか、もともとのその人の健康が用いられたと思いますけれども、でも目に見えない神様の守りが、そしてそれを詩的に表現すると、羽が鳥の羽で覆われている、私たちは翼のもとに置かれているという表現もありますね。そのように神様の守りが私たちの上にあるということを、時々は覚えて思い出して神様に感謝を捧げていきたいと思います。ローマ書の8章の御言葉を出していただくと、少し長いんですが、2コマに分かれていますが、このようにパウロは語っています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？苦難ですか？困難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ですから耐えられない試練はない、試練とともに脱出の道を備えてくださる、この御言葉を握り続けて耐え忍んでいく。実は主もまた私たちを忍耐して忍耐して忍耐してくださっているから、私たちは救いをいただいているわけです。そして主の忍耐は救いであると考えなさいと聖書は語っています。主の忍耐は救いであると考えなさい、この御言葉をご存知の方はいらっしゃると思いますけれども、これからもぜひ思い出しながら、辛い時苦しい時、もちろんいろんな助けを求めることはいいことですし必要なことですが、その中心が主を求めるということになっていくように進んでいきたいと思います。一枚の写真を画像に取り込んでいますが、佐賀テレビが紹介している画像ですが、この鳥何か分かりますかね。コウノトリです。コウノトリ、電柱に巣を作って、そこにいるヒナを、まあ、羽を広げて覆っているという、まあ、イメージのために使っている画像ですが、主はご自分の羽であなたを、御言葉を出していただくと、こういう御言葉があります。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。私たちが神様って叫んで、膝をかがめて祈るときに、神様は 私たちを羽で覆ってくださっているわけです。見えませんけれども、本当かなって疑わないで御言葉をそのまま信じてください。そしてこの31章の8節で、アッシリアは人のものでない剣に倒れと書いてあります。神様が羽で私たちを覆ってくださっていると同時に、神様は攻撃する敵に対しては人のものでない剣によってその敵を倒してくださる、問題を解決してくださるということです。まあ、ある方は幻の中で剣を持っている人物を見たことがあると言ってましたが、人物といっても私たち人間ではなくて天使ですね。函館のミカエル、函館のトラピスト修道院に行くと、庭に剣を持ったミカエル天使像が、彫刻として立っているんですが、この聖書から取られているわけです。万軍の主という言葉が出てきますが、神様は軍隊組織をお持ちなんですね。そしてその軍隊は御使いたちです。万軍の主、無数の御使いたちを治めておられるのが私たちの神様です。そしてイエス・キリストはその司令官であり将軍なんですね。まあ、そのようなイメージを持って私たちがイエス様を見ることはほとんどないと思いますが、霊的な戦いっていう意味で私たちはいつも戦場に置かれているということです。祈らせまいとする、聖書を読ませまいとする、そして礼拝を守らせまいとする、クリスチャンの交わりを破壊しようとする敵との戦いにいつも私たちはいるわけです。で、そのような意識を持っていると、見えない、見えなかったものが見えてくるようになります。そして人のことはああだこうだということがなくなってきます。本当の敵が見えてくるからですね。それまではいろんな人を敵のように見てしまうことがあるんです。そこからもう卒業しましょう。そして見えない敵、私たちを食い尽くそうと探し求めて歩き回っている本当の敵に対して、私たちはイエス・キリストの皆を掲げて宣言するということを大胆に進めていく必要があります。それがイスラエルと共に立つということの姿勢ですね。クリスチャンは、現代のイスラエルはいいところもあれば悪いところあります。イスラエルのネタニヤフ首相も汚職の罪で何度も起訴されている人物です。いい人とは到底思いません。だからイスラエルは嫌いだというところまで進んでしまうと、私たちがいただいている信仰の半分しか持ち合わせないことになってしまうんです。神様が愛しておられるイスラエル、救いはイスラエルから出ているわけです。イエス様もイスラエル人です。ユダヤ人ですということを時々お伝えしていますが、その神様がエルサレムの平和のために祈れと命じておられることを、それは旧約聖書の時代だから、今から2000年以上も前の出来事だから私たちには関係ないと思わないでください。神様は時間を超えて、そして空間を超えて私たち一人一人と関わっていてくださるんですね。だからその御言葉を握って祈ると力が出てくるわけです。御使いは剣を持って私たちの敵と戦っています。そして私たちは御霊の剣である神の言葉を握って戦うならば勝利を得ることができます。単純な真理をぜひ受け取ってください。そして最後に、神様は主のもとに帰れと6節で語られています。帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。神様は繰り返し繰り返し このことを預言者を通して語られました。いくら神様でもこんなに耳にタコができるぐらいしつこく言わなくてもいいのにと思う人もいるかもしれませんが、何度もお伝えしているように繰り返しの原則を使わなければ私たちは何にも上手にならないし、スポーツ選手もヒットを打てないんですね。音楽もそうでしょう。繰り返し繰り返しやるからこそ私たちはその技術を身につけて、神様が与えてくださったその賜物を披露して神様の栄光を表すわけです。ですから主の忍耐は救いであると考えなさいということは、すべての分野において適用できる真理だと言えますね。ところが神様のもとに、主のもとに帰るために障害物があります。それが自分の手で作った偶像です。自分の考え、自分の生き方の中で知らずのうちに身につけてしまった癖とか習慣とか考え方、目に見えるものだけが仏像とか神棚とか、そういったものだけが偶像ではないということです。むさぼりの罪も偶像です。私たちがなかなか抜け出せない習慣とか、そういったものも偶像になります。で、それに気がついて神様に告白して、あるいは具体的に捨てて神様に立ち返るということをするならば、私たちは神様のもとに帰ったという実感を持つことができます。そして私はこの31章の最後の御言葉に目が、心が止まりました。最後の2行ですが、シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。イザヤも他の預言者も何度もイスラエルのためにユダに語られましたが、これが万軍の主の熱心と呼ばれるものですね。熱心でないと繰り返し人を教会に誘うなんてことはできません。熱心でないと祈り続けることもできません。熱心でないと信仰を最後まで守り通すこともできません。私たちは他のことには熱心になれます。自分の役に立つ、自分の益になることについては惜しみないほど時間もお金も捧げて熱心にそれに取り組むわけですね。その情熱は称賛されるべきものです。しかし神様に対してそれだけの情熱を持てるかというとどうでしょうか。でも安心してください。神様はその熱心が消える方ではないんです。神様の情熱は消えないんです。ゼカリア書の2章5節、最後に出していただくと、このように神様がおっしゃいます。私自身が町を囲む火の城壁となると主は言われる。私はその中にあって栄光となる。イザヤはエルサレムにかまどを持つ主の言葉と言って、この31章あるいはこの60章までの66章までの内容を語っているわけです。語り続けるのも情熱が必要ですね。で、神様はエルサレムを囲む火の城壁とおっしゃっていますが、最後にその中にあって栄光となるとおっしゃっているんです。私たちは神様を信じて、その聖霊によってイエス様が宿っていてくださる、住んでいてくださる神の栄光の現れであるイエス・キリストを持っているということは、ここに書かれている御言葉がそのまま私たちに適用されるんです。この真理に立つならば、私たちの情熱も熱心も一時的にダウンしても落ち込んでも、あるいはバックスライドしたかもしれない状態の中にあっても、私たちの中にあるこの情熱は消えないんです。 心を向けさえすれば、神様が私たちを引き上げてくださる、語ってくださる、その御声を聞くチャンスを待ちましょう。私も今御言葉を待ち望んでいる時です。次のステップのために神様が何を語ってくださるかを期待しながら待ち望んでいます。一人一人に対して神様の計画があります。今苦しい状況に置かれているかもしれません。あるいは平穏無事の中で感謝しているかもしれません。でも少なくとも神様が私たちを鳥の羽で覆ってくださるように、翼で覆ってくださっているように、守っていてくださることを知っているならば、そのことについて感謝を、賛美を捧げましょう。そしてさらに次のステップを神様に求めていきましょう。落ち着いている暇はないんですね。私たちは常に前に向かって進むように召されているからです。そして先頭に立ってイエス様が進んでいてくださる、これが私はかまどを持つとおっしゃっている主の情熱であり熱心だと受け止めました。お祈りいたします。天皇お父様、目に見えない戦いの中に私たちも置かれています。地上ではイスラエルが具体的に目に見える形で世界の非難を浴び、また憎む敵からのミサイル攻撃にさらされ、そしてテロにさらされています。神様がご自分の民を決して捨てられないこと、ですからイスラエルも守ってくださることを信じます。私たちもイスラエルのと共に立ち、イスラエルのために取りなしの祈りを捧げていくことができるように熱心を与えてください。そして兄弟姉妹のためにも祈り続け、サタンの攻撃、この世の誘惑から守られるように、子どもたちも誘惑にさらされていますが、その誘惑から守られるように、ハロウィンの季節に暗躍するサタンと悪霊の攻撃から子どもたちを守ってくださるように心からお願いいたします。そして私たち自身も心の中に神様から与えられた火を持ち、御霊の火を持ち、御言葉の火を持ち続けて、戦うべき相手をしっかりと見据えて焦点を合わせて立ち向かっていくことができるように勇気を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。